特集、図書館でつながる、4ページ。生駒市内にある5つの図書館、図書室は、人と本との出会いの場、人と人とが触れ合いを深めることのできる場を目指しています。図書館はいろいろな本が借りられる、人と本とが出会える場所。では、人と人とが触れ合いを深めることができる場というのはどのような場所でしょうか。今回は図書館を通じた人との出会いを考えます。本が生み出す新たな出会い。本を使った新たなコミュニケーションツールとして注目されているビブリオバトル。本がきっかけとなり新たな人のつながりが生まれています。子供も大人もできる書評ゲーム。発表者が出会い、夏など設定されたテーマに沿った本の魅力を紹介し、感染者を含む参加者全員が読みたいと思ったチャンプ本を決めるビブリオバトル。ルールが簡単で子供から大人まで参加しやすいことから、学校や企業で行われ、全国で盛り上がりを見せています。自分がおすすめした本に一人でも投票してもらえた時が嬉しい、と話す津村拓吾さん。生駒ビブリオクラブのメンバーです。同クラブはこれまでに毎月1回の定期会を計36回開催。さらに市内の中学校6校が参加した市内中学生大会や全国で初となる年齢制限なしの全国大会を実施するなど、ビブリオバトルの普及を進めています。ビブリオバトルで異業種交流。ビブリオバトルに参加するようになって、いろんなジャンルの本と出会えました。テーマに合わせた本も読むようになるから、読書の幅が広がったんです。他の発表者の皆さんと顔見知りになって、本のイベントを教えてもらったり、仕事の話をしたりすることもあります。と話す津村さん。本が好きという共通の思いで集まった、職業も年齢も異なるメンバーとの交流は、一種の異業種交流にもなっているようです。生駒のビブリオバトルは終わった後に自由参加の懇親会があるんです。発表していない人とも話せるので、そこでまた別の本を知り、その人自身も知ることができます。誰にだって好きな本は必ずあるはず。話が下手でもいいんです。もっといろんな人に参加してもらって、新たな本や人と出会いたいですね。ビブリオバトルのルールはとっても簡単。流れを写真で確認します。1. 本日の参加者は5人。まずはじゃんけんで順番決め。2. 今回は故郷をテーマにおすすめ本を5分で紹介。発表後には3分間の質問タイムがあります。3. 読みたいと思った本に1人1回投票。最も票の多い本をチャンプ本に決定。今回のチャンプ本はオデュッセイアに決定。チャンピオンは王冠、トロフィー、メダルを獲得しました。写真が3枚あります。1枚目。北は新潟、南は福岡まで30人の発表者と300人の観客が集まった全国大会。2枚目。市内中学生大会の決勝戦では、同点のため再投票にもつれ込むほどの熱戦が繰り広げられました。3枚目。生駒ビブリオクラブ、津村拓吾さんの写真です。写真終わり。学校図書室でつながる。生駒市では、市内すべての小中学校に週2日以上、学校図書館司書を配置し、読書活動を推進。さらに、学校へ通う子どもたちのお母さんが、スクールボランティアとして、子どもと本をつなぐお手伝いをしています。子どもと本を結ぶのはお母さん。生駒小学校で朝の読書タイムに読み聞かせを行うボランティアグループ、図書ックスの皆さん。同校に通う児童や卒業生のお母さんたち約30人が所属し、休み時間の定期的な読み聞かせや、年に1回の干支にちなんだ本を紹介する授業など、年間60日ほど学校で活動しています。学校での子どもの様子が見たいから、幼稚園での読み聞かせが楽しかったから、 と団体に入ったきっかけは様々。子供によって反応するところが違うんです。最初から物語に聞き入る子や途中からのめり込む子。どの本を読むかはメンバーの自由なので、学校図書館司書や図書館司書と相談して決めることもあります。と話す今井喜久美さん。平成12年の団体設立当初から活動するベテランのメンバーです。設立当初は学校図書室の整備が今ほど進んでおらず、本の整理も図書ックスだけでは追いつきませんでした。そこへ学校図書館司書や学校が募集したスクールボランティアなどの力が加わり、本棚の整理や装飾が進み、図書室の利用も徐々に増加。中休みの読み聞かせでは60人もの児童が集まることもありました。学校で生まれた世代間交流。子どもたちとの触れ合いはもちろん、若いお母さんとの交流も楽しいんです。と笑う今井さん。読み聞かせの内容が重ならないように、どのクラスで何を読んだかをリストにし、メンバーに配信する在校生のお母さんたち。先輩メンバーは子供を引き込むのに手遊びや人形を使うなど工夫がたくさん。知らない本も多いのでおすすめを教えてもらうこともあるんですよ。と話すメンバーの川端優子さんも同校に通う子供がいるお母さんです。メンバーそれぞれのできることを活かし活動を続ける図書ックス。学校図書室という子供と本がつながる場所で大人と子供がつながり、大人同士の交流も生まれる場所となっています。体や声で思いを届ける。体が不自由で図書館を訪れるのが難しい。目が不自由だから本が読めない。そんな人たちと本を結ぶため活動を続ける人がいます。多くの人に本の楽しさを届けたい。健康な人なら図書館まで10分。私は右足が不自由で30分かかります。体力も少なくなってきているから本当にありがたい。と話す長岡博明さん。障害や高齢などで図書館へ来館するのが難しい人に自宅へ本を届ける本の宅配サービスを利用して3年になります。鹿野台地区で始まった宅配サービスは今年度から市内全域にエリアを拡大。約35人のボランティアが本を届けています。長岡さん宅に本を届けている大城和成さんは、自分が本好きなので、なかなか図書館に来られない人にも借りてほしいと思ったんです。これからももっと本の情報交換をしたいですね、と笑います。楽しみは声に会いに行くこと。本を届けるのは宅配ボランティアだけではありません。視覚障害者や目が見えにくくなった人に音訳ボランティアが声で本を届けています。毎月開催している耳で楽しむ本の会では、時代小説やエッセイなどをボランティアが朗読。視覚障害を持つ参加者からは、誰でも参加できるから目の見える人と同じ条件で話を聞けるのが嬉しい。音訳の人と会えるのも楽しみ、といった声が寄せられています。ボランティアの川口優子さんは、内容を伝えるのは難しいことですが、グループで練習するから友達も増えたし、聞きに来た人の面白かったという声が何よりも嬉しいですね、とやりがいを感じています。図書館を軸に活動する2つのボランティア。図書館や本を利用するのが難しい人たちをつなぐパイプ役となっています。写真が2枚あります。1枚目、宅配ボランティアの大城和成さんから本を受け取る長岡博明さん。毎晩の読書が楽しみで、2週間に1回ほどのペースで宅配を利用しています。2枚目、音訳ボランティアがグループに分かれて行う耳で楽しむ本の会。7月5日は6人のボランティアが宮部みゆき作の原色江戸語読みの一部を披露しました。写真終わり。図書館の壊れた本が修理ボランティアの手で蘇ります。ページの真ん中が破れた絵本。 専用のノリやテープを使って修理。繰り返し読めるようにと思いを込めて手作業で修理しています。セロハンテープはすぐに変色するので貼らないで。返却するときにカウンターで破れたことを伝えてください。本の修理ボランティア、リボーンの会が本を修理しています。
町の図書館を知る。皆さんは市内のどの図書館を利用していますか？市内にある5つの図書館、図書室は、場所はもちろん、利用者の年齢層が違うため、特徴がそれぞれ異なります。馴染みのある図書館とどこが違うか、調べてみましょう。各館のランキングは、市内5図書館、図書室で比較したものです。生駒駅前図書室、木田文庫。貸出人数1位、年間約11万8千人。予約件数1位、年間約5万8千冊。コーヒーを飲みながら読書カフェで、緑に囲まれ風を感じながらテラス席で、思い思いに読書を楽しめます。乳幼児連れでも気兼ねなく過ごせる絵本の部屋や、市民の皆さんの作品を展示できるギャラリーも併設。駅前の利便性を生かし、本や図書館に関心のなかった人にも足を運んでもらう工夫をしています。データ、北新町 10-36-501、ベルテラス生駒5階、電話 0743-73-7611。図書館本館、蔵書数1位、年間約27万7千冊、もうすぐ開館30周年。昭和62年3月15日開館。市内で開館している図書館の中で一番歴史が長い本館。郷土資料の収集や他館にはない専門書などを所蔵し、各館のバックアップ機能を持っています。各種ボランティア養成講座や催しなど、本館だけが行っている事業が多いのも特徴です。データ、辻町238、電話 0743-75-5000。 図書館南分館、寄贈本受け入れ冊数1位、年間約1500冊、参考、購入冊数年間約4800冊。暗がり峠や生駒大社、竹林寺など、史跡の多い南地区にあり、史跡を散策する人たちが気軽に立ち寄れる憩いの場。新刊の寄贈本が最も多く、蔵書として活用しています。データ、尾瀬町18、南コミュニティセンターせせらぎ内、電話 0743-77-0005。 図書館北分館、貸出冊数1位、年間約36万4千冊。読んで面白かった本の感想や思いをカードに書き綴っていく、ムクルコーナーの設置など、利用者と図書館、利用者同士をつなげるための取り組みをしています。データ、上町1543、北コミュニティセンターイスタ羽ばたき内、電話 0743-71-3332、鹿野台ふれあいホール図書室、宅配回数1位、年間145回。住宅地にある地域に密着した図書室。子どもたちがお母さんとお気に入りの本を探したり、シニア層の人たちがゆったり読書を楽しんだり、幅広い年齢層の人たちに愛されています。データ、鹿野台南2丁目3-3、鹿野台ふれあいホール内、電話0743-78-9973。各図書館の開館時間。生駒市図書館本館、図書館北分館、図書館南分館、鹿野台ふれあいホール図書室。火曜日から日曜日、祝日の9時30分から17時まで。生駒駅前図書室、火曜日から金曜日の9時30分から20時まで。土曜、日曜、祝日は、 17時まで。休館日、月曜日、祝日は開館します。原則毎月第一金曜日、年末年始、特別整理期間、毎年14日以内。まちづくりに最適な空間。人と本、人と人をつなぐ図書館を目指すため、生駒市は10月に、図書館とまちづくりワークショップを開催。コーディネーターを務める伊藤賀勝さんに、図書館に秘められたまちづくりの力を聞きました。伊藤賀勝プロフィール。慶応義塾大学文学部教授。図書館情報学専攻。人と情報が集まる場所、図書館。コミュニティセンターや文化センターと聞くと、どんな施設をイメージしますか？多くの人は想像しづらいと思いますが、図書館と聞くと、本が借りられる場所とイメージしやすいですよね。わかりやすいということは集客にもつながります。だから最近は駅前再開発などに図書館を組み込み、町の中心地に人を集めようとしている自治体が増えています。図書館は基本的に無料で利用でき、子ども向けの絵本から専門書まで幅広く取り扱っているため、利用者の年齢層が幅広いのが特徴です。動物園や博物館などの生涯学習に関する施設の中で、10から60歳代のどの世代においても、図書館の利用率が最も高くなっています。平成17年度文部科学省、学習活動やスポーツ、文化活動に関わるニーズと社会教育等に関する調査より、図書館は人の流れを作ることができる施設なんです。同じ思いを持つ人とつながる。誰かが借りた本を借りるということは、前に借りた人と自分は同じことに関心を持っているということ。例えば、生駒市の課題に関する本だとしたら、以前にその本を借りた何人もの人たちも、生駒市の課題に関心があるということがわかる。もしそこで生駒市をもっと良くするためにどうしたらいいかを考えるなら、この人たちの力を使わないのはもったいないですよね。図書館は同じ問題意識を持った人の輪を広げることができる。だからこそ町づくりの拠点にうってつけなんです。これからの図書館は本を貸し出すだけという従来の形にとどまっていてはいけません。図書館ってそんなことまでやってるの？と言われるように、行政ももっと外部と連携していく必要があります。そのためにも図書館と町づくりワークショップで生駒をどんな町にしたいか、どんな図書館に行ってみたいか、皆さんのアイデアをお寄せください。一緒に楽しみながら知恵を出し合いましょう。図書館と生駒の未来について考えてみませんか？図書館とまちづくりワークショップの参加者を募集。市内の図書館図書室が目指す人と本、人と人をつなぐ図書館に必要なアイデアを出し合うワークショップを開催します。少しだけ子どもと離れて読書を楽しみたい。同世代向けのイベントがあったら図書館に行くのに、など、図書館でこんなことができたらいいな、を考えてみませんか。対象、市内に住み全3回参加できる中学生以上、必ず10月8日に行われる講演会に参加してください。時ところ、1回目、10月8日土曜日、16時から17時。2回目、10月22日土曜日、15時から17時。3回目、11月5日土曜日、14時から17時、図書会館。活動内容、グループに分かれて、人と本、人と人をつなぐ図書館をテーマに、これからの生駒市図書館について意見を出し合ってもらいます。募集人数20人程度。謝礼はありません。託児があります。申し込みが必要。申し込み問い合わせ。市ホームページの申し込みフォームか、申し込み書に必要事項を書いて、9月11日日曜日までに必着で、直接市内の図書館、図書室へ。 または郵送で図書館本館へ。郵便番号 630-0212 辻町238、電話 0743-755000。 申し込み書は市内の図書館図書室で配布するほか、図書館ホームページでダウンロードできます。これからの図書館について話を聞いてみませんか。図書館とまちづくり講演会を開催。講演会だけの参加もか。時ところ、10月8日土曜日13時30分から16時、図書会館。内容、慶応義塾大学文学部教授の糸賀勝さんによる講演、人と本、人と人をつなぐ図書館など。定員200人、当日先着順、費用無料。問い合わせ、図書館、電話 0743-755000。